コモコパレード。
はい、
ということでね、
99回
でございます。今聞いてる人は7月10日、
もう夏だね。
夏ですね。暑いでしょうね。まあ今も暑いんですけど、
はい、うん、いや夏暑い。まあ太ったしさ、俺も。
はいはいはいはい。
大増量でお別れ会では太ったねとずっと言われ続ける。
あのレオさんの奥さんとかにですか？皆さん
まあ師匠の奥さんは
ちょこちょこ合ってるから、僕もなんだよ。まあね、ちょこちょこ合ってるか分かんないっちゃ分かんないけど、
まあ、俺体重の増減が激しいタイプなんで、
今結構今までの中ではだいぶ太ってる方。
だいぶ太ってるね、うん、まあそれは全然いいんだけどさ。
はいはい。
まあ、太ってると、まあ、若干膝くるぶしあたりを気をつけないといけないけど、体調自体は悪くないんで、
はいはい、
いいんだけど。
痩せてる時ね、徹夜しんどいとかおっしゃってますもんね。
しんどいよ、もう徹夜、ね、痩せてると
ね、体力ないというか。
でまあただ太るとこう太ももがパンパンになり、う
ん、はいはいはいはい、
もう、まあ、いわゆる股ずれをしやすくなる。
ああ、股ずれね。
で股ずれの原因ってさ、結構毛が引っ張られて毛根が炎症して、
太もものその
太ももや毛がね、いわゆる陰毛のラインとか、ね、
あのラインってなんていうの、
そう
V ラインっていう
が蒸して、うん、陰毛の根元が炎症して、
うん、あ、それでこうかぶれたり
なんかし始めることもある、
うんうんうんうん、
というわけでね、
うん、
除毛しようと思って。
俺
はないわけじゃなかったんだけど今まで。
え、何よ、そのおてていの底を。
で最初はその、うん、まあ、いわゆるなんていうのかな、鼠径部というかさ、その鼠径部の下の、あの Y だとしてさ、
うん、
股間が Y だとしてさ、うん、Y の斜めの線2本のラインの毛は、
うんうん、その辺だけね、
取ろうと思って、
はい、
でどうしようかなと思って、あと肛門の毛を剃りたいなと思って。
その股ずれのために。
いや肛門は関係ない。肛門の毛はなんか
何、
お尻拭く時とか邪魔だから剃りたいなと思ったの。
はい。
でなんかブラジリアンマックスとかのお店とかもあるんだけど、
ああ、なんかあの塗ってビーってやるやつね。ああ、
まあまあ、た高い痛い、たびたび行くのが面倒くさいっていうのがあって、うんうん、自分でなんとかうまいことやれないかなと思うんだけど、
あ、
だ太ってるとまたカミソリでお尻の毛剃るのも
なかなか危なそう
だし大変だから、うんうんうん、なんかいいのないかなと思って調べたら、うん、それ除毛クリームっていうのがあって、
は
あ
は
あ、除毛クリームってすごい怖いイメージあるじゃん、うん、根元がダメになってボロボロ落ちていくみたいなイメージない？除毛クリーム、
なんか肌にもなんか悪そうなイメージある。
除毛クリームって根っこを殺して毛が抜けるんじゃなくて、毛を分解するクリームで、毛が古いゴムって芯がなくなってグズグズグズって、
あ、バラバラバラってね、
ああいう感じなの。髪の毛に塗って、うん、髪でもなんの、
まあ、ヒゲだろうが、う
ん、髪の毛に塗って5本置いとくと
ブルブルブルって
ブニュブニュになる毛が、
へ、
柔らかくなる。それで抜けるっていうより崩れ落ちるみたいな感じで、クリームを塗った部分の毛がなくなる。だから毛根はなくならない。
あ、じゃあまた生えてくるんだ。
生えてくるし、全部は取れない。根元は残ったまま、根元の 0. 何ミリかは残ったまま、黒い点々点々って残る、
うんうん、
あ、だったらいいかなと。俺なんかもう根元殺しみたいなイメージがあったから、
うん、なんか肌ごと行く感じでしたけどね。
で全然そんなこと、うん、まあ、一応いや一回行ってみようと思って買ってさ、
なんかネットとかで、
ネットで買ってさ、2000、
あ、そんなもの、
そう、2700円でチューブ1本みたいな。
ああいうのなんか高いのかと思ってた。
だからそれよくわからんね、騙されて買ってるやつだろ。
わからんけど、まあ、買ったことないからあれだけど、高いイメージだった。
まあでもまあ高いよ、それなりに3000円ぐらいするわけだから。
うん、はいはい。
で、
うん、
ちょっと乗ったらまあうまいこと言って、よし、こうなんか楽しくなってき
た。え、じゃあもうあれ今ラムさんのそのアナムは、
アナルはでもね、昔からアナルは意外と通じてたけど、俺のアナルは ツルツルなんだ、ツルツルじゃないアナルも見たことねえだろ。
ないけど、とかその前のあたりはフロントはツルツルなの今
で、だから、うん、もうあのせっかくだから、うん、セレブ的な感じで陰毛にも塗ってみようと思って。
まあね、ヨーロッパとかのサッカー選手みんなツルツルらしいからね、あっちは、うん、剃る文化というかそういう
で塗ってさ、うん、まあ、5分置いてさシャーだったらなんかわシャシャシャシャ
大人のあいつらが落ちていくわけでしょ。
落ちてて、
うん、
今もツルンツルンですよ。けどね、
うん、慣れると、あのそう、あのサッカー選手ってヨーロッパの選手ってみんなツルツルなんですよ、うん、で日本人も今その本田だ長友だってヨーロッパで言ってるじゃないですか、うんうん、やっぱねロッカールームで KR の日本人だけだからむちゃくちゃ笑われるんですって。
笑うのもおかしい話だけどね。
でお前のなんだよそれって、昔の人みたいに生やしたまんまでそれそれって言われて最初は抵抗あるらしいんですけど、うんうん、まあなんかみんなツルツルだし綺麗に見えるんで、白人だしみんなね、まあ、俺もやるわってやりだしたらもうハマっちゃって、皆さんだから今サッカーの海外組みんなツルツルなんですって。
でね、アダルトビデオとか見てても、うん、まあ、外国のやつはまあツルツル
だし、うんうん、
なんかねやっぱいいとは言わないけど、
うん、やってみると意外と村田さん的には過ごしやすいというかいい感じなんですね。
少なくともデブにはいい。
ああ、股ずれもしづらいし、
蒸せない、蒸れない、
蒸れない、
うん、
でも思い切りましたよね。
そう、でも俺初めてじゃないの、昔何回か、何回か病気で剃った
もんな。ああ、なるほど。いや、そのなんていうんですか、ワイラインとか肛門ぐらいはまあなんか、ああまあまあ確かに邪魔だしだなと思いますけど、そのフロント部分なくなるとなんかもうこう、その防御力が減りそうじゃないですか。
何の防御力やね。
その男としてのなんかこう縦紙なくなるみたいな感じ。
まあまあなんかそのナンパしてとか風俗行ってとかいう人はあれなんじゃない。もう別にそういうのじゃないからさ。
じゃあいいやってことで。
うん、別にいいかな。なんか陰謀ないとさ、
はい、
ケジラミじゃねえかって思われるのが嫌だなっていうの
が。ああ、日本だとね、うん、この人ケジラミだから剃ったんだって思われる。
それもあったよ。みんな剃れない理由の一個として。
ありそうですね、うん、
でも今そういう感じじゃないし、少なくとも剃ってたら、うん、ケジラミじゃない。
今はね、
今というか昔から。あ、だってもう剃ってる段階でケジラミではないわけだから、うんうん、
いないからね、毛がないからね、うん、じゃあ今の村田ラーマはもう下半身そんなツルツルの海外セレブみたいな生活になってるの？
でもね、いいと思うよ。何がいいっていうね、あの、まあ、まだ実感はしてないけど、うん、少なくとも部屋に陰毛がいっぱい落ちてることはなくなるわけだし。
やってみようかな今年の夏。
あ、いいね、だってサッカーやってるんだし、
うん、
結構でもさ、なんか今あって得することあんまない。
いや、なんかあるんでしょうよ、きっと。
だから俺はカミソリを買うのはチンポの毛を剃るためだけに買ってる。一回ね、上毛しちゃうとね、スッスッってこう。
あ、そっか、うん、ちょっとプツプツ生えてくるから。
だからね、良くないのは放っとくと痒くなるんで。
あ、その上毛クリーム使ったところが。
いや、じゃなくて伸びてきた。
あ、チクチク当たるから。うん、ああ、はい。
だから剃るなら剃ってないと痒い。だから剃らないなら伸ばさないとかいいし。
じゃあその短い髪の人の方が手入れがかかるのと一緒で。
あ、そうそう、だから下手に1ミリぐらい伸びちゃうと、この擦れて痛かったりかゆかったりすると思うから、だからしょっちゅうやってる。で、俺脇ってずっと俺剃ってるんだよ。でも実は
ツルツルなの。
ツルツルな
の。あ、本当だ、
うん、脇はずっとよ。で、後輩のケイ・ウエストってのはネイビー監督のさ、
はいはいはい、
あいつがさ、大学の
大学のね、映像の後輩の、はい、
村田さん、そんな人とは思わなかった。どんな人やと。俺、何も全部ボーボーで、お前。
脇を剃るなんて。
耳毛、俺とかもう耳毛とか生えてるのすごい嫌だから、毎日見ちゃうぐらいだ
よ。耳毛、僕も、まあ、耳毛たまに会った時、へこむつわ。
じゃあ、耳毛ってさ、わけわかんないから怖いよね。
怖い怖い。
なんかバグか、お前。
なんかそうなんか怖いで、ピッて抜いた時に思ったより長かった時にうわーってなる。なんか こいつ耳の中におったみたいな。
何を防御しようとしてんねんお前っていうさ。
なんか頭かヒゲかどっかに生まれてこなあかんかったはずやのに、 なんかの遺伝子操作のミスで。
だから川口浩範先生とか見てると、あるもんなんだ、その人間
の。重さってね。おじいちゃん。
あとさ、藤倉さんがさ、
はいはい、
すっげえ長い眉毛があるんだけどさ、それ言っていいもんだかどうなのか。
ピッてピッて抜いてやればいいんじゃないの。
大事にしてる人いるじゃん、たまに長い毛をさ。
あ、いる。なんだ、宝毛とか言ってね。
そうそう、1ミリも分かんないけどな、
僕。でもなんか、アシスタント時代にその先輩が夏になると、ここの宝毛をこうなんか見せてきて、これのおかげで、なんか、その売れっ子になるからみたいなこと言ってたんで、ずっとアシスタントしてましたから、ね、今何してるか知らないけど。
似てやれ。
毎回言うな、こいつと思って。
いいことないじゃん、そんな。
ないと思う、こんなピュッとね。抜けばいいのね。
大事にしてる人いるよね。
いるいるいるいる。なんだろうね、あれは。
まだ顔から生えてるとわけわかんない、
ね。こういうね。
そんな、そんなやつお前。
あの、コントとかに出てくる人ですよ、ね。
キムタクでも振られるわ、そん
な。なんか。ほっぺから宝毛ピョーン
って。ほっぺから毛が生えてるのってさ、相当タッキー&翼でも厳しいぜ。霊が古いけどさ。
もうね、滝沢君は社長になったし、
びっくりしたよ、カイジ9年ぶりに実写化で、イエーイと思って、そんな経ったと思って。
経ちましたね、
だいぶ。カイジ、やってるギャンブルは変わってんの？
いや、もう最近読んでないか分かんないですけど、多分違うやつやってんでしょうね。
ちょっとなんか長い漫画をね、うん、あ、そうそう、それでさ、
うん、
長い漫画といえばさ、
うん、
すごい欲しい本があって、
はい、
筋肉マンの超人図鑑っていう。
あー、はいはい、出ましたね。
あれすげえ面白そうだ、
うん、
いいアイデアだし、
うん、あれいいスイヤス、
あれが読みたいために筋肉マン読んだ。
逆。
でもすごいね、無料40周年記念で40巻までただキャンペーンがあったのに、
あ、
キャンペーンが終わる2日前に気づいて、
もう大慌てで
読んで、でもね、最後まで読めなかった。ネプチューンマンの途中ぐらいまで、
タッグトーナメント、
うん、
あの途中、しかも、
ギリギリ終わりぐらい、
終わりぐらい、あの決勝戦の筋肉マンテリー対ネプチューンとビッグザブドウはやってる、
やってる、
あ、じゃあラストだ、
うん、そこからまだ、でもさ、知ってる超人、大体、まあ、なんかバイクマンとかは出てなかったけど、
バイクマン、その後、その後の大井争奪編で出てくる。
大井争奪戦はね、なんとなくね、連載中にチラチラ読める、うん、ゼブラとか出てるでしょ。
そうそう、ゼブラマンチームにいるのがバイクマンだから。
なんであの筋肉マン、筋肉性の人たちが急にあそこでなんかすごい人たちみたいになってくるんだな。
まあ、
一巻の頃とかの話一気に読むとさ、あのさ、俺一番笑ったのがさ、
はい、
一番ロビン・マスクでかくなる。
ああ、そうだ、最初の頃ね、ウルトラマン的要素、ね、
だからテリーと筋肉マンは大きくなるイメージあったんだけど、
はいはいはい、
ロビン・マスクって大きくなる、
なる
ってことはあのマスクも大きくなる
んだ。そうだね、だからそう、初期の頃はロビン・マスクとピッコロ大魔王は大きくなるって能力はある。
その誰も何も言わんねんな。
子供でしたからね、見てた頃は。別に
大きくなったらネプチューンマン強いかもわからへん。
なんか大味になるんじゃないですか、全体的に。
昔からさ、ピッコロもあるけどさ、うん、でっかい方が強いって。
単純に考えてね、
仮面ライダーとウルトラマンってどっちが強いんだよ話
ね。もうそりゃそうですけどね、
うん、
でその筋肉マンのまあまあ、タッグ
編なんだよ。やっぱさ、最初の頃つらいね。
だから、うん、
意外とさ、筋肉マンちゃんと試合するの時間かかんのね。
そのギャグ漫画スタートみたいなとこありますからね。
だからさ、いわゆるトーナメントが始まってもまださ、運で勝ったりとかするのね。
最初のうちはそうギャグっぽく勝ったりね。
意外と俺のイメージよりは最初の頃にウォーズマンが出てきて、
結構さ、
ウォーズマンが思ったより人間っぽくて、
そうですね、候補言うてますけど、
うんうん、ウォーズマンの中で戦ったりしてた。
そうそうそう。ウォーズマンの中で戦うシーンありますよね。あの辺がすごいですよね。
あとなんか休日の超人たちとか言ってさ、
うん、
古本読んでるブロッケンジュニアみたいなって、それ違うんじゃないかなとか思った
り、なりますけどね。
ブロッケンのお父さんはラーメンマンがむちゃくちゃ残酷に殺してる、
うん、そうですそうです、もう 惨殺して食ってますからね。
ラーメンマンむちゃくちゃ残酷じゃん。
むちゃくちゃ中国人やっぱ怖いっすよ。
なんであんなちょっといいもんに、そうだから人格が途中で変化
する。変化する。あのね、戦えラーメンマンっていう、うん、月ちゃんでラーメンマン慎吾の、
あ、そっちは読んでんだよね。
それが始まったあたりからちょっといい人になってくるんですよね。
主人公がなんて、それは対戦相手食ってたらまずい。
まずいから。でもやっぱ子供心にその戦いラーメンマンに出てくるラーメンマン の、 そのお父さんがそうめんマンっていうのがもう中国じゃないのはやっぱ気づきましたね、幼稚園の僕でも。ネーミングの雑さに。
そうめんやから
ね、うん、そうめんマンなのお父さんって不思議に子供心に思って未だに覚えてますけど、うん、ゆで卵先生もすごい。
だからまああれぐらいか、なんかバッファローマンとかね、やっぱみんな言ってたのは覚えてるけどな、うんうんうん、バッファロー
マンと金消しとか集めてたもん幼稚園の時も。
さあ、まあだから俺はだからなんかなとはいえ入ってくる情報みたいなのを知らずに読んだから全然
初見に近い感じで読んだんですよね。ちゃんと向き合う読み方は
初見に近いよ。
つい最近その40巻無料の2週間しかないって慌てて読んだんですよね、
う
ん
う
ん、
2週間じゃない、2日間しかなか
った。あ、2日
2、3日しかなかったよ、うん、
それにしたら結構がっつり読みましたね。
だからもうすげえ読んだよ、締め切り忙しいの。40巻まで行けなかったよ。
なるほど。
だってもう40巻まで行ったら終わんじゃないの、最初のシリーズは。
あ、そうですね、今もうあの、あ、新たに続き書いてますけど、
2世に行って その後に始まった続編。
続編はその40何巻 の、 その当時のジャンプの終わった直後からの。
あ、そうなの。じゃあ2世生まれてないんだ。
生まれてないはずですね、その直後で。
あの、またじゃあスターウォーズみたいに子供も含めての全員のが始まるかも、
ね、かもしれないですね。まあそこをだから分けて書いてますね、確か。うん、でも筋肉マン幼稚園の時流行ったし好きだったな、なんか。
あ、
やっぱ子供には受けますよね、あれは。いろんな超人、まあ、
コロコロチックだよね。
うん、そう、なんかいろんな
ヒーロー、まあ、すごくストレートだよね、うん、ネーミングも。
うん、なんかでも筋肉マンがやっぱ見た目もダサいじゃないですか、うん、その変な、
まあ、最初はギャグの
ギャグだし、なんかニンニクっぱなで、うん、ドーナツみたいな口だし、あれがね。でもなんかその勝つと他のロビン・マスク、そのイケメンなキャラよりかっこよく子供心にやっぱ見えるっていうこのロジックというか、うん、あれはやっぱよくできてると思いますけどね。なんか
結果論だけどよくできてる、
うん、そうだ。コブラとかと一緒でこう、なんていうんですか。
でもコブラはとはいえかっこいいからな。
でもまあなんかそういうこうロジックが、ジャンプイズムが筋肉マンは入ってますよね、なんか。
コブラはジャンプの漫画っぽくないけど
な。ないけど、まあでも
プレイボーイって感じがするけどな、ほんと
に。まあまあまあ、そうですけど。
でもプレイボーイでやってるのは筋肉マン
やけど。ややこしい話です。ややこしい話だと。でもまあまあそう、筋肉マンはね、子供心にあれがね。でもね、僕ね、テリーマンがね、子供と嫌いでしたね。
テリー米、うん、
なんかこう
米でって思って、
そのやっぱり言うてもなんか子供って、その超人って変なデザインとか、ロビン・マスクとか角があったり、ウォーズマンってこうここに爪があるとか、そのギミックがあったり、なんかラーメンマンも剣法でなんかかっこいいとか、カンフー使いでとか、ブロッケもなんか見た目かっこいいとかあったんだけど、うん、なんかテリーマンでここに星描いてるだけやんみたいな、両肩に。
もうテリーファックだ
ね。でそのプロレスを知らないから、そのテリーファンクのパロディーとかもわからないから、テリーマンって何やろうと思って。
まあ初期の初期だからね。
そうなんですけどね、
あの最初からいるからあのポジションで入れるっていう、
うんうん、
あのダウンタウンと夢で会えたらやれたから、ダウンタウンから攻撃をされなかったらうちゃんなんちゃんみたいな。
でもなんかね、苦手だったな。だから金消しでテリーマン当たった時、なんかハサミでめっちゃちょん切って血だらけの。
そんなに憎むなよ。
ジオラマにしましたよ。
まあもうさ、筋肉マンの世界のさ、腕とか足とかさ、
もうちょん切っていいですからね。
ロゴ張りにつけたり貼ったりができんだな。
心臓もね、自分でマッサージできますからね。
なん こうミート君の体とかも粘土かよっていうバラバラ
に、ね、ミートって言うてますけど、まあ戻るっていうね
戻らねえよだからこれ最終回読んで全員が生き返ってたらびっくりしたから、俺今までやってきたことは何、
やっぱ超人だからなんですよ、人間じゃないんで、それの一点突破するんですよ筋肉が。
そうなると別にジェロニモが人間って言われたら分かんねえよう
らら言うてね、
うん、違いがよく分かんない、強靭とな強靭になるしさ、
なりますしね、あなれるんだってやっぱ子供心にこう、う
ん、ジェロニモ好きな人も多いんじゃない、
多いそうです、やっぱあのなんか、まあ本当に幼稚園とか小学校低学年で読んでるからアホな話なんですけど、やっぱその自分は人間じゃないですか、筋肉マンは超人じゃないですか、ジェロニモは俺ら側から頑張って超人と肩を並べる戦士になってくれるから、やっぱこう思い入れが入るんですよね。
だまあアベンジャーズのさ、なんか弱い人好きな人もいるじゃん、ファルコンだの、
あのホークアイの悪口ですかこれは。
人間寄りじゃん、人間、まあ、俺ら寄りじゃん、
見た目がね、もう能力もね、
見た目っていうか、まあなんつうのその非人間的なことはできない
じゃん、できない、そう神様とかねじゃないから、
でもそういえばアイアンマンもそうか、
うん、まあ機械の力でね、
もうすげえ頭がいい、
そうそう、全部最低ってことです、
お前自身が乗らなくてもいいだろうって話だもんね、いい年こいて
そうですよね、そこがちょっと頭悪いところですよね
いや俺ワンも久しぶりに見たんだけどさ、うん、プライムであったから、はい、タダで見れるから、
うんうん、
なんかあんなおっさん多分始まっあれやってた頃が俺よりちょっと若いぐらいなのかな、
あロバート・ダウニー・
ジュニア、うん、40代、
うんうん、
中盤後半ぐらいじゃない、
うん、
アイアンマンの、
うんうん、
だヒーローやるにはまあまあの年よね、
そうですね、あの、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアおじさんアイアンマン好きすぎてもう他の仕事 やりたくないぐらいらしいですから、
じゃなくてあの人がっつりした芝居のやつに嫌気がさしてやめてるん
です、うん、そうですよね、
まあ、最後にあのさな軍人ものやったじゃん3人で、
あ
トロピカルサンダー、
はいはい、
トロピックサンダーか、
トロピックサンダーですかね、う
ん、あれで黒人役かなんかやって黒人を演じる白人役をやった時からはまともな役やってないよ、
なんかこう子供に人気出そうなキャラクターものばっかりになりましたよね、
そう、その前にやったのが、殺人鬼のあのなんだっけ実話もののさあのなんだっけ
あのゾディアックですよね、
あれも結局犯人捕まってねえかな、
そうあれね僕もあの映画自体は結構途中までというか、うん、オチ以外は大好きな映画で何回か見てるんですけど、うん、ゾディアック事件も好きですしやっぱり、うん、ただやっぱりねなんていうか最後やっぱもやーんとする映画ですよね、あれは
やっぱりさ羊たちの沈黙の方が脆いと思っちゃうよ、うんうん、
そうですよね、
なんだか分かんないんだもん、
うん、
でロバート・ダウニー・ジュニアがちょっと頭のおかしい、
うん、
記者役からか、
まあ、その事件に取り憑かれていくっていうかね、うん、
しかも主人公じゃないんだよな、
うんうんうん、
そうは覚えてるけど、でもまあもう、うん、いいんじゃない別
にね、もうアイアンマンおじさんでずっとねやっていけば、
なんか俺真面目なことやりたいって途中から真面目なことばっかりやる人よりは全然好きだけど
そうですね、
ただもうみんもうとっくについていけてないから
なんかでもその思うのがそうロバート・ダウニー・ジュニアってもうそれ面白キャラとかね愛されキャラばっかり漫画とかアメコミヒーローやりたいってなったじゃないですか、ロビン・ウィリアムスとかってなんかいい役とファニーねこう交互に入れたがる、なんかあのバランス取りたがるというか、あっちの役者の方が多い気はしますよね、その
まあね、
おもろにやったりちょっとシリアスとか社会派の出てみたり、もうロバート・ダウニーには出ないってスタンスなんだなっていうのが面白いなと思いました、
ね、もう全次第
とかじゃない、そうそうそうかもしれない、子供に気に入られたいって言ってましたけどね、ご本人はとにかく、
まあ、より見られたいんじゃない、
うんうん、
けどでもまあいやどうだろうね、見られてなんぼなとこもあるし、ね、
いやそうそう、ゾディアック出たからって子供にキャーキャー街中でね言われないですからね、きっと
どうせカンバーバッチとか真面目な役しかしなくなるぜ、そのうち
なりそう絶妙なところの名前あげますね、さすが
菜食主義者だぜクズ、菜食主義者のクズはよ
ビーガン怖いからな、もう
ねえ、まあだってでもな雰囲気好きだけど、よくよく見るとそんなに面白くないでおなじみのシャーロック・ホームズだけど
カンバーバッチのね、なんか。
いや、面白くないとは言わないんだけどさ。
わかります、
うん。
いい感じのね、世界観をうまく、いいですよね、絵は。
いいけど、あれだ、まあ、やっぱり、ね、原作を読んでない方が面白いのかもしれない。
あー、なるほどね。
なんかふんわり話似てたりさ、大まかな人間関係の流れがさ、
うん、
原作知ってると分かるからさ、
うんうんうん、
知り合いの女子がさ、うん、その、
あ、村田さんの知り合いの
女子、知り合いの女子が、はい、とある人が死ぬんだけど、その、うん、シャーロックの中で、ものすごく驚いてて、うん、こんな展開するんだーって言ってて、まあな、ってなるじゃん、そのシャーロック・ホームズを読んでる人にとっては、
そうですね、まあ、前からですけどってことですよね。
うん、まあ、その、それはまあ当たり前っていうか、
うん、
あんな映画みたいにそのシーンが死ぬシーンが描かれないけど、そうなることは知ってるから、
うん、
当然そのキャラが出た時にこのキャラは将来的に死ぬなっていうのは分かるんだけど、
うんうんうんうん、
見てないと、
そうか、
読んでないと分かんないから、あ、そうなんだな
って、ね、そう、なんか僕もだいぶ前のレトロでも言ってるでしょうけど、アシスタントのその若い男の子がやっぱスターウォーズ見たことなくて、
うん、
エピソード1からやっぱ見てって、
うん、
あのアナキンがダース・ベイダーになったんだってめちゃめちゃ驚いた。
見る順番バラバラやな。
でもなんかその
一から見たんだ、
一からどこから見ていいか分かんないけど、僕がスターウォーズ好きで見たらって言ったら分かりましたっつって律儀にエピソード1から見てって言った
ら
って、それもまあ僕も言わなかったんですけど、何も分かると思い込んじゃって、ほんでやっぱ普通に見てから、あの可愛かったあのアナキンが最後3では暗黒面に落ちいの4から皇帝にみたいな言い出した時にしまったと思いました。
まあでも面白いな。
でもそう、でも本人はそれでめちゃめちゃ面白いストーリーですねこれみたいな、これは勉強になりましたって言ってたんで。
なるほどね、うん、なんかもう逆に言うとなんかさ、知ってるとさ、
そうそうそう、
オチを知ってるからちょっと
損してる時はありますよね。
最終的に悪くなんだよなっていうのを分かって見てるとちょっとしんどかったけどな、
うんうんうんうん、
でももう正直新ファーストセカンドぐらいのやつを忘れちゃったな。
ああ
、だから俺あんまりスターウォーズっ子じゃないのよ。
ああ、そこまでスターウォーズトークで盛り上がった記憶も確かないですもんね。
そんなに好きじゃないん
だ。一応
俺まだ新作も見てないしな。
スタートレック派ってわけでもなく
て、スタートレックはもっとダメだけど。
ああ、そうですか。いや、今のアシスタントの子はスタートレック派なんですよね。
俺はインディージョーンズ派やな
まあまあまあ ルーカスフィルム的な話でね。
スターウォーズはね、なんかね、ギミックみたいなのとかキャラクターが好きなんだけど、なんかあんまり面白いと思わなかったんだよ、
ね。僕はでも結構ファーストコンタクトが大好きで、未だに。
ただ俺あのワンのチャンバラの下手くそさを笑ってしまうけどな、う
ん。
元祖のやつ見たいけどね、その CG で変に手こ入れしてない。
手こ入れしてないやつね。
だからプレステ2ぐらいの手こ入れだからさ。
あらいね。
違う、もう一回。当時の最先端だったんだけど、
はい、
もう一回今最先端の手こ入れをするか、なんなら元に戻してほしい、
はいはいはい、ね、
あのプレステ2ぐらいの手こ入れはいらん、
いらん、あれならほんと生身というかね、
うん、
ちゃんと
じゃあなんか
映像だけでいった方がいいですよね。中途半端にある達してるけど、
宇宙もんで好きなのってなんかな、なんか
SF って宇宙もの、そう
です、ね、あ、エイリアンだな。
ああ、エイリアンの話聞く、
エイリアン2が好き、
うん、1よりね、
1より好き、
うん、
エイリアン1も好きだけど段違いで2が好き、うん、でこれ2の方が先に見てるし、
ああ、でもそういう人多い、この世代は多いですよね。
正月かなんかにやってて、
うん、
見て
2の方が人気あるから何回もテレビでやってるでしょ多分。
俺こんなに面白い映画があるもんかと思って、
あ、なるほど、
3回ぐらい見たような気がするな、続けて。
2001とかどうなんですか。2001僕大好き、
まあ、嫌いじゃないけど、
そこまで大好きでもないですか。
なんかカッコつけてるじゃん、あのエイリアン1とかさ、
あ、
やっぱエイリアン2のさ、
うん、
面白い
エンタメってやつね、
もうただただ面白いよっていうだけのさ、
エンタメ万歳なね、
うん、
でもエイリアン2は男の子絶対好きみたいなエンタメですよね。
もうだから銃のギミックとかでももうたまらないじゃない、うん、なんか
たまらないじゃない新キャラ出てきちゃう
ギリー 好きよ。ああいうやつはまあ面白いよね。
面白いですよね。
やっぱさ、2であることを最大限生かしてるし、まあ脚本家としてのキャメロンの才能の高さとかさ、
すごいっすよね。何回も見れちゃうもんな。
まあ、こうね、まあよくあるパターンなんだけど、まあ一人一人死んでいくパターンだよ。まあよくできてるし、キャラクターの見せ方もうまいし、まあ、人間のが怖い的なことも描きつつ、
オープニングからラストまで本当に飽きないで楽しいですよね。
だからロングバージョンも面白いからね。そのロングバージョンだと大体つまんなくなるんだけど、
はいはいはい、
あれやっぱ3時間バージョン余裕で面白いからね。
そのね、ディレクターズのやつね、
全部入ってディレクターズが面白いんだよね、うん、他のやつって大体さ、イラン恋愛シーンとかがあってさ、
はいはい、
ニューシマパラダイスとかさ、見れたもんじゃねえとかさ、
ね、
レオンとかも気持ち悪いな、レオンってなる。
レオンの完全版はね、結構賛否分かれる
でしょ。このノリコンやろってなるよね。俺恋愛シーンさ、むしろさ、もっとマチルダのシーンとか削ってもいいわ
よ。そこまではどうかなと思ったけど、今賛同しかけてるけど、そんなに
俺もマチルダシーンとかでもスキップスキップやるん
ですか。いや、
タタッタタッてタップしてるからね。
じゃあラムさんよりかは若干ロリコンよりだから、僕は別にマチルダのシーンはあってもいいと思いますけどね。
俺はでもやっぱ冒頭の、あのバトルシーンと
スタンフィールドのとこですよね、ゲイリー・オールドマンの、
あ
の、
あ、いや、最初にあのマフィアの部屋に行って、一人一人バス
バスバスバス
ね、行くシーンと、やっぱ最後の牢場はやっぱ好きだけど、まあ中盤はまああの
中盤のあの買い物行ったりだ、
うんうん、あ、だゲイリー・オールドマンが一家皆殺しも好き、うん、あそこから後半まではいいんじゃないか、スキップで。
ダメ。そんなことしちゃダメだ。
タイムラプスでいいんじゃない。
もうナタリー・ポートマンも見てねえだろうしね。
もう別に普通に飯食うシーンと普通にスキップするから
。そこもなんかあるのよ、味わいが。見てみましょうよ。
ねえよ。
じゃあそこはもうそれでいい。
やっぱバトルシーンだよ。
そうですね、
もちろん。でも俺ちょっと違うやつから伝えたけどな、俺は人が死なない映画なんかもうつまんなくて。
ちょっとじゃあ名言が出たところで今回は、
そう、この間映画見に行ったからその話しよう。
はい、ではでは。